兄貴なおねえの爆裂ホームルーム。皆さんこんばんは。フィットネスインストラクター夢見るパラレルワーカー兄貴のおねのたけるです。今日は全部言ってみたわ。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。始まりました爆裂ホームルームでございます。さて今日のお話は、はい、二人のマリアというお話でございます。おうマリア様というお話なんですけれども、はい、ちょっとスピリチュアルの話ではございません。さて一体どんなマリアさんが出てくるんでしょうか。30分今日もどうぞ楽しく聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆さんこんばんは。はい、フィットネスインストラクター兄貴の宗武でございます。はい、初っ端噛んでしまいましたけれども、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、すっかりね風変わるご発音になりましたけれども、はい、本日も PA さん紹介していきましょう。はい、ただしさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すっかり慣れてきたわね、この空気感にもね。
そうですね、いつも楽しみで。
ありがとうございます。はい、こういうことも言えるようになりました。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、全く季節と関係ない今日はお話なんですけれども、2人のマリアさんというお話なんですけれどもね。はい、まあ、皆さんちょっとこうマリアという名前を聞いて、まあ、こう人の名前としてねマリアと聞いて、どんな人、誰を想像しますかっていう話なんですけれども、まあ一番有名なところでいけばあのマリア様ですよね。はい、なんかもあるんじゃないかなと思いますけど、じゃあその次だったりその次の次あたりだったら誰が行きますかねっていうお話なんですけれども、僕はその後に実はあの二人マリアさんが出てきまして、実は両方ともそのミュージカルのヒロインのお名前なんですけれども、逆の言い方をすると、どうしてこうミュージカルのヒロインは二人ともマリアなんだろう、マリアばっかりじゃんっていう感じが僕の中ではするわけなんですけれども、今日はちょっとそんなところからいろんなお話をしてみようかなと思うんです。ではじゃあ今日の、まあ、主役となりますマリアさんの紹介からしていこうかと思うんですけれども、まずお一人目がですね、サウンドオブミュージックのヒロインですけれどもマリアさんですね。そのマリアさんがお一人ですね。それともう一人がですね、ウエストサイドストーリーのマリアさんですね。はい、こちらちょっと悲しい恋のお話なんですけど、トニーとマリアのね悲しい恋の物語がウエストサイドストーリーなわけなんですけれども、はい、この二人のお話をしていこうかと思うんですけど、まあそもそもなんでこの話をしようと思ったのかというところから軽く遡ってみたいと思うんですけれども、僕別にすごくミュージカル通だったりだとかミュージカルをずっと見続けてるとかっていう感じではないんですよ。やっぱりこれを知るきっかけになったのも実は吹奏楽がきっかけでございまして、演奏会でどっちが好きだったかな、多分ね、サウンドオブミュージックが先。これ中学2年の時だったんですけども、演奏会で、サウンドオブミュージックメドレーっていう、曲をやることになったんですよね。まあ、タイトルを聞いていただくとわかる通り、もうすでにこう、アレンジされたものなんですけども、そのサウンドオブミュージックの中で、歌われている、演奏されている、曲をこう、メドレー形式でね、つなげたものが楽譜として出版されているんですけれども、まずそれでサウンドオブミュージックというミュージカルを知ります。でその前にもドレミの歌なんかすごく有名ですよね。であれがまあサウンドオブミュージックの、そういうミュージカルの中の曲だっていうことは知っていたわけでございまして、で当然そのメドレーの中にも、ドレミの歌とあとエーデルワイス有名ですよね。この2曲はもう当然有名な曲として入っているわけなんですけど、それ以外の曲っていうのは非常に初めて聞く曲だったんですね。で、どんな曲が入っていたかというと、まずテーマである、サウンドオブミュージックっていう曲があって、あと一人ぼっちの羊飼いと、あとなんだっけな、さよならごきげんようみたいなタイトルだったかな、それとあとすべての山に登れ、 っていうのがあったわけなんですけれども、でまあ、あこういう歌があるんだなんて思ってこう聞いてやるわけですよね。そうするとまあ、メドレーですから、まあ、単純にそれができればいいんですけど、そういえばさ、そもそもこのミュージカルってどんなミュージカルなんだろう、どんなお話なんだろうっていうところがやっぱりこう気になり始めまして、でそれがそれぞれの曲どういう場面でどういう形で歌われていくのと、例えばドレミの歌ってどういう場面で歌われていくのってよくよく考えたら知らなかったよねっていう場面で知らなかったので、まあ、その時はね映画だったのかな、たまたまテレビでそのサウンドオブミュージックの映画版があったので映画で見たんですよね。ミュージカル舞台じゃなくってっていうところで見て、あこういう話だったのねと思ったんですよ。で若干話が脇道にそれるんですけれども、その中でねちょっと感動したのがね、すべての山に登れ、あこれってこういうシーンでこういう風に歌われるのねっていうのがすごく意外だったんですよ。簡単にお話をすると、そのマリアさんがね、ヒロインのマリアさんがこのちょっとここ傷ついた気持ちでその修道院に帰ってきた時に、その修道場のシスターがね歌ってくれる歌なんですよ。ソロで歌うんですよ、すごく高らかに。で全ての山に登りなさいっていう、こうなんて言うんでしょうね、人生を悟す歌なんですよね。恐れることなくこう進んでいきなさいっていう意味で、こう全ての山に登ってみなさいっていう歌なんですよ。でこうなんでしょうね、こうずーっとそれをこうぼんやりっていうんでしょうかね、こう聞いていたんですよ。でそれ吹き替え版だったのかな。で歌のところは英語で歌が流れて、その歌詞が訳されたものがこう流れて、そのテロップをこう見ながらこう聞いてるんですけど、あこういう風な歌なんだ、あこういうことなのね、こうそのテロップを見ながらね、なんかこう感動してましたよね。目が潤んでましたね。なんてこう高尚な歌っていうと変なんですけど、こんな深い意味があったんだと思った時にね、いい歌だなと思いましたし、そういうことをこう全ての山に登れっていう言葉で表現するってすごいなと思いましたよね。でですね、話は変わりまして、まあもちろんその全ての山に登れもそうだったんですけれども、面白いなと思った歌がその他に2つありまして、1つは、私は16歳、まあいいや、この辺ちょっと非常にうる覚えなんですけど、気に入った歌のに、私は16歳であなたは17歳よねっていうその、やりとりのある歌があったんですけれども、それともう一つやっぱりね、マリアというタイトルが、ね、あの曲が面白かったんです。どういう場面かと言いますと、マリアさんってその修道院に修道女見習いとして入っているわけですよ。そうだから、ちゃんとした修道女ではないわけです。そこでですね、シスター、その修道院長でいいのかしら、一番その偉い方ね、シスターの中でもが修道場 のお姉様方にこう聞くわけです。今度入ってきたマリアってどういう子かしらっていうんで、その修道場たちがこう口々にこうマリアはこういう子よこういう子よっていう風にして、そのマリアのことを歌っていく歌なんですよ。そのおかげが非常に面白いんですね。例えば A さんは明るい子よ、とってもいい子よ、そうすると一人ちょっとこう厳しな先輩もが、いいえ、あの子はダメな子です、バシッっていうようなところがあるわけなんです。そういうやりとりをしながらね、歌っていくんですけれども、で、最後のその終わり方が非常にコミカルで、こう、わーっと、あんなことはこんなことはって言っていきながら、最終的に彼女たちの結論として行き着くところは、彼女は指をすり抜けていく月の光のようっていうのが統一見解なんですね。またポエムじゃない、月の光はあなた。で、それもこうただ月の光っていうんじゃなくって、こう指の間をすり抜けていく使い、月の光のよう、こう掴もうとしても掴んだ時にこう指の間からこう光が漏れてくるじゃないですか。そういうね、そんな感じがするっていう風に歌ってるわけですよ。で、まあそれが歌いひとしきりこうフレーズが終わります。そうするとバタバタバタとこう部屋の中に入ってくるこうそそかしいマリアさんがこう来るわけですよ。でそれが終わった後、曲のテンポをうんと落とした状態で、彼女は、指をすり抜けていく月の光のようですっていう コーラスちゃんとハモった状態で終わるっていうところが非常に音楽でね綺麗なんですよ。で終わり方がね、そうちょっとこの番組歌えないから残念なんですけど、ムーンビーム You are hand って言ってこうリタルダントしながら終わっていくところがねまたこうハモってて素敵なんですよ、うん、でおあのやっぱりねこういう時ねこういう教の教材にしてね英語とかやったら絶対ね英語好きになると思うし音楽も好きになると思うしその言葉のニュアンスなんかっていうのもね学べていいんじゃないかなと思うんですけどどう思います？英語の先生あーんと音楽の先生、うん、あのどんな曲でもいいから一曲英語の曲が歌えてでちゃんと意味が分かった上でねそのあの英語の歌が一曲歌えるっていいことじゃないかなと思うんですよ、うん、そうすることによってその言葉っていうものがどういうものなのかとか言葉のニュアンスの違いだとかあっていうのもね学べていいんじゃないかなと思うんですよね。どう思います？はい、まあ、これがねサウンドミュージックマリアさんのお話なんですけどねあれ非常にこうコミカルで面白い曲です。でその音楽の掛け合いの面白さでずっと最初はこうユニゾントゥッティで来るんですね。ソロとソロの掛け合いとトゥッティなんですけど最後そのマリアさんがバタバタっと来て最後終わる時に、リタルダンドしながらハモりながら終わっていくっていうのがね好きなんですよ。ぜひ聴いてみてください。この曲はちょっとやっぱりメドレーの中に入ってて欲しかったなと思った曲の一つだったりしますけれども、これがねサウンドミュージックのマリアさんのお話なんですけれどね、ちょっとだけこのサウンドミュージックについてお話をしていきたいんですけれどもまだご覧になってない方ぜひ見ていただければと思うんですけれども、この、作品作曲したのはロジャースさんという方ですね。これはロバート・ロジャースかな ?R ・ロジャースさんという方なんですけれども、舞台になっているのは1935年のオーストリアですね。で、この作品はブロードウェイで、まあ、初上演され、ミュージカルで上演されるんですけれども、1959年の11月に初上演されたものなんだそうでございます。舞台設定としてはねちょっとナチスドイツなんかが入ってきまして政治的な側面なんかもあるんですけれども非常にこう美しい歌といいますかメロディーの綺麗な歌なんかもありますのでね一度また特にこう大人になって見たりとかすると見え方聞こえ方っていうのが全然違ったりねあとその感動するポイントというか感動するツボっていうのが全然違ってくるんじゃないかと思うんです。最初に聞いた時は何ともなかった曲が実はこう今聞いてみると非常にこう染みて感じたりだとかっていうこともねあると思うんですよね。で個人的に言うとね僕このマリアさんみたいに生きられたらいいなと思ったりするところがあるんですよ。これ全くの余談なんですけれどもっていうのはこのストーリーの中でまあ、実際彼女はその修道場を目指してその修道場見習いとしてそのある修道院に行くんですけれどもそこからですねその大佐だか中尉だかその軍人元軍人さんのお宅にまあ行くようになるわけなんですけれどもその時にですねこう本当にこう全ての持ち物をこう全部寄付してしまった状態で修道院に行くのでそこからそのトラップ大佐のところに行く時本当に手ぶらだったりするんですよね。で、僕の勘違いじゃなければ、その自分が着ていたスカートですらもうそのカーテンから作ったっていうくらいのね、非常にこう純粋な女性の設定でいるわけなんですけれども、まあ、ああいうふうに生きられたらいいな、なんて思ったり、したヒロインの一人でございます。はい。というわけで、最初のマリアさんはですね、サウンドオブミュージックのマリアさんのお話でした。マリアという曲です。ぜひ一度聴いてみてください。そんなわけでちょっと歌えないのがこの番組の性質上残念なんですけれどもね。はい、そんなわけで非常に愉快で、楽しい マリアさん、のことを修道女たちが歌ってくれたのが、サウンドオブミュージックのマリアさんでした。さて今度は打って変わって時代がぐんと進みます。ご存知の方も多いかと思いますけど、ウエストサイドストーリーですね。はいね、あのあれですよ、あのみんながこう足ピッと上げてるやつです、あれでございますよ。はい、この映画ね、作曲バーンスタインですね、レナード・バーンスタインですけれども、はい、1957年に、ブロードウェイでミュージカル初上映されていますね。舞台になっているのは1950年代のニューヨークが舞台になっています。えらいでしょ、これちゃんと調べたのよ私、この番組のために。まあ、だからどうしたって話なんですけれども、で、これも非常にこう有名な作品ですよね。で、これも、なんだろうな、その演奏会で、これは高校入ってからだったと思うんですけれども、ウエストサイドストーリーっていうのを、ウエストサイドストーリーメドレーっていうのをやることになって、そういえばこれってよく知らないなと思って、これもやっぱりこう映画の、映画バージョンだったんですけど、見まして。まあ、いろんな曲聴いたわけなんですよ。と、あ、これもこのミュージカルの曲だったのね、みたいなのも随分あったんですけれどもね。で、その中で、中盤くらいかな、違うか、随分頭の、最初の方なんですけれども、トニーとマリアの、まあ、二人がまあ主人公なわけなんですけれども、その主人公であるトニーがマリアに一目惚れをします。もちろんマリアもトニーに一目惚れをするわけなんですけれども、その時にですね、その、出会った後、トニーが、その、マリアのことを思って、歌うラブソングでございます。で、あのこの曲、このミュージカル全体を通してなんですけれども、この曲がね、一番なんていうのかな、あの音楽だけをちょっと考えた時に、一番自然な曲なんですよ。自然な曲って言い方もあれなんですけど、まあラブソングだからと言ってしまえばそれっきりなんですけれども、他の曲、例えばアメリカだとか、あと、あ、ちょっと今忘れしちゃったんですけど、調べとけばよかった。割とダンスシーンなんかで流れてる曲っていうのは、すごくリズムが激しいし、あと、音楽的なこと言うと、不協和音と呼ばれる、和音が使われていて、非常にこう刺激的なんですよ。緊張感のある、緊張感とか激しさっていうのがあるんですよね。うん、エネルギッシュだし。だけど、この曲だけは非常にこう、まあ、ラブソングだからって言えばそれっきりなんですけれども、非常にロマンチックな曲です。で、あともう一つこと言ってしまうと、どう言ったらいいのかな。ちょっとくどいくらい、いや、くどいくらいじゃないな。聞きようによってはちょっとくどいかな。っていう感じなんです。まあ、そのくどさはくどさではなく、その愛情の深さっていう風に表現していくのが、まあ、歌い手の力量なのかなとは思うんですけれども、トニーがソロで、まあ、歌い上げていくんです。で、この曲中一体何回マリアと言うんだろうというくらい、マリア、マリア、マリアと繰り返していくわけなんですね。そういうラブソングでございます。そう、だから聞いてて、何回呼ぶんだよ、お前っていうね、冷めた目からすると、思っちゃうくらい、マリアという名前、こう、本当に何十回何百回とこう連呼していくわけなんですけれども、非常にこう、フレーズの長い音楽だったりするし、あと、後の音の跳躍っていうのもこう、あるんですね。だから低い音からいきなり高い音にこう、飛んでいく跳躍ね、まあ、あるわけなんですけれどもね。まあ、バーンスタインさん非常にロマンチストなんだなーって思ったりするわけですね。いかにその、一目惚れしたか恋に落ちたかっていう感じがね、非常に伝わる曲なんですけれども。ね、こう、さっきのマリアさんの本当に対照的な感じです。まあ、ラブソングだからと言われてしまえばそれっきりなんですけどね、本当に。男性がこう一人でこう、女性の目ずっとこう歌い上げて、行くっていう曲なんですけれどもね、バーンスタイン、本当はあなたも誰かを思っているときこういう風に思うんでしょうね、なんていう曲ですね。だから音楽としてはこう歌い上げる難しさを感じましたよね。他はこう、まあ、適当でいいわけじゃないんですけれど、こう ノリと勢いでこうバーッといけちゃう部分があるんです。エネルギーと歯切れの良さがあればいけちゃうんですけれども、この曲だけは別格ですよね。本当にこう歌うのが難しい曲だなと思って、聞いた覚えがあるんですけれども、だけどなんでしょうね、いい曲だなと思って聞いた反面、あ、これを演奏するってことにならなくてよかったなと思うのが正直なところです。実際演奏しようと思ったら本当に難しい、長い息が必要な曲だなと思いましたね。でもやっぱりいい曲だから、ちょっとこれはメドレーとして一曲入れたかったら入ってて欲しかったなと思います。っていうのはそれ以外の曲っていうのは、先ほどもお話ししたように割とこうリズムが重視だったり、本当にリズミカルだったり、激しさのある曲がとっても多いので、その箸休め的な感じじゃないんだけれど、このミュージカルってこれラブストーリーなんだよっていう意味でね、こういうラブソングが1曲ぐらい入ってる方がいいんじゃないかななんて思ったりしたんですけれども、はい、そんなわけで2人目のマリアさんはですね、結局悲しい恋が、悲しい恋になってしまうんですけれども、ウエストサイドストーリーに出てくるマリアさんのお話でございました。そんなわけで、僕のスマホにはですね、そのお気に入りのところにですね、この2つの曲が入っているわけです。両方もタイトルはマリアなんですよ。もう連続して聞くとわけわかんなくなりますね。同じマリアでどうしてこんなに違うんだよっていう話なんですけど、まあ当たり前っちゃ当たり前なんです。まあ設定が違うわけですからね。まあそれにしてもたまたまとはいえ、ね、どうしてこんなにこう皆さんマリアが好きなんだろうなと、個人的に思ったりするわけなんですけれども、まあね、まあなんて言うんでしょう、僕のこの音楽人生、やっぱり全て吹奏楽から始まってるんだなと改めて思い知らされましたね。でそれをきっかけに、そのミュージカル全部をこう通して聞いて、どういうシーンでどの歌が歌われていくかっていうことをこう聞いて、改めてね、こういういい曲もあるんだって思わされた新しい音楽の出会いもありましたし、あとそれによってね、英語にもやっぱり興味が出てきたんですよ。やっぱりこう字幕を、こう曲を聴きながらも、歌を聴きながら、やっぱりこう目は字幕をって、あ、こういう意味なんだっていう風にこう聞いてるわけですよね。そうするとなんとなくこう目の情報、耳からの情報で、あ、今この言葉をこういう風に訳したんだっていうのがこう分かったりとかするんですよね。だからあの後ほんのちょっとではあったんですけど、やりかけてやめちゃったんですけれども、なんて言ってるんだろうなっていう風にしてね、調べたこともありましたよね。で昔は今みたいにスマホのある時代じゃないから、その歌詞がなんて言ってるのか知るってね、すっごく大変だったのよ。そうだから、それが大変すぎて今挫折しちゃったんですけどね、中学生の時でしたから。今いいよね、歌詞で出てくるんだもん。Amazon Music で。で、ああ、なるほど、なるほど、こう言ってるんだ、ほっとかってね、ほんと57歳にして感動してるわよ。そう。で、さっきのさ、サウンドオブミュージックのマリアさんの話なんだけど、ずいぶん訳してあるんだなと思ったりしましたもんね。さっき僕がその指の間をすり抜けていく月の光っていう風に言ったじゃないですか。そういう風にその時の字幕は出てたんだけど、歌を聴いてると、歌の終わりは、Moon Beam, Your Hand つってるわけよ。だから、月の光って言って、あなたの手って言ってるわけ、直訳すると。だからその場合はもうちょっと紐解いていくと、多分こう、もっと違うニュアンスで歌ってるわけよね。手の間を突き抜けていく、月の光っていう話だったりとかするわけよね。ちょっとちゃんと調べてみようかなと思ったりとかするんですけれどね。あとその話でいくとね、その途中で先輩の修道場で、ね、クラウンって叫ぶんですよ。だから他の子たちは、気の利くいい声、働き者よって言ってるところ、いい、あの子は道化者ですってクラウンって叫ぶんでるね。そう、ああクラウン道化者ねっていうところだったりだとか、そうなんかクロウって聞こえたんですよ。そしたらそうじゃなくてクラウンっつってるんですよね。 そう、王冠っていうあのクラウンじゃなくて、あっちのクラウンね、道化物のクラウンねっていう話だったりとかするんですけどね。そうなのよ、こういうことやっていくと英語も音楽も絶対楽しくなっていくと思うんですけれど、いかがお考えでしょうか、関係者の皆様と思ったりするわけなんですけれども、まあでも何言ったってやっぱり興味を持たなきゃしょうがないわよねっていう話なんですけれども、そんなわけでございまして、連休中お時間のある方どうでしょう、昔見たミュージカルとか映画ぜひこの機会に見直してみてはいかがでしょうかね。また何か新しい発見があるかもしれませんよ。
夢の種。
はい、そんなわけで今日はマリアさんのお話でございました。マリアといっても全然スピリチュアルとは関係のないマリアさんのお話でしたけど、いかがでしたでしょうか。はい、2人のねヒロインのマリアさんのお話をちょっとさせていただきましたけれども、そんなわけで本当に、僕の人生ってのは吹奏楽に始まり吹奏楽に終わるんだなということをね改めて今日感じた次第でございます。そんなわけでちょっと英語の勉強も兼ねてまたいろいろと、つまつまと調べ物をしてみようかなと思うこのゴールデンウィークだったりするわけなんですけれども、いい季節になってまいりましたのでね、ぜひ有意義にお過ごしいただけたらなと思うわけでございます。さて番組の最後にタケルからの一つ、リスナーの皆さんにお願いでございます。実はですね、僕の Facebook の方にですね、たくさんお友達の申請をいただいております。でひょっとしたらこの番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんじゃないかなと思っているわけなんですけれども、インターネットいろんなトラブルがあります。でそのトラブルを避けるためにもですね、一言お友達申請いただく際には番組のリスナーであることをメッセージとしてお伝えいただければ、嬉しいです。そしたらもう遠慮容赦なくね、お友達申請 OK させていただきますので、ぜひご協力、よろしくお願いいたします。というわけで番組からお知らせ、安藤たけるからのお願いでございました。はい、というわけでお時間になったようでございます。また来週ね、楽しい話題でこの30分喋っていきたいと思います。何かねテーマに関してのリクエストなんかございましたら、ぜひ番組のホームページまで遠慮容赦なくお寄せくださいませ。というわけでこの30分、皆さんのお相手は兄貴直音のたけるでした。また来週お会いしましょう。 See you again! トッツイン。